聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
ごめんなさい
謝ってますねこんな話簡単には聞かせられません。
だから聞くなって言ってんのに。
なんで怒るんだよ
すいません。いや逆切れっていうの。
ああなるほど。
切れやすい40代。
そして毎日忙しかね村山さん。
いやもうね、もう本当にね、私もね愚痴はこぼさない男なんですけれども、きついですね。
きついねさあ皆さんお待たせしました。12月20日になりましたよ。
なりました。
今年の穴穴大作戦、
うん、そう。
NBC ラジオファンの皆さんもお分かりですね。 NBC アナウンス部が毎年年末に行っておりますステージイベント、
はい、
今年も開催決定しております。
全てがアナウンサーの手作りでございます。もう何回目でしたっけ。
今度でボリューム8、8回目になりますね。
やっちゃった8回も。
やっちゃったね。まあ、佐賀聖母の声も合わせますと9回目ということになるんですけどね。
あら、まあ
今年ももうすでに練習が始まっております。
始まってますよ。
そして入場整理券の受付も開始されております。
はい、
ぜひウェブをチェックしていただきたいと思います。いや、
それが林田さん、ちょっとね応募状況を見ていたら、
はい、
もう3日目ぐらいで、うん、あの昼夜2回公演なんですけれども、
はい、
もうね600超えてるんですよ。
そら抽選の可能性が大きくなってしまいましたね。
もう抽選決定です。
あ、決定。あ、そうか、はい、600、そうか、そういうことね。
超えちゃってるから。
あらあら、そうですか。またたくさんご応募いただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、その情報もですね合わせてこの番組の中で随時ご紹介していくことにいたしましょう。
するわよ。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後は今週のテーマ。
まったく聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そっちこそ聞かせられないラジオ
さて、聞かせられないラジオといえば作家三井ライタさんへのお手紙が直接届けられる番組としてね、
いや、
皆さんにもよくご存知かと思うんですが、
もう手のひらに汗をかいてきましたよ。
手に入ったとか読んだとかね、手に入らないとかいろんなメッセージもいただいてるんですが、
はい、
こちらは腹筋割るぞーさんですよ。
ほう、
三井ライタさん小説家デビューおめでとうございます。
ありがとうございます。
慎んでお喜び申し上げます。
は、
早速行きつけの書店で購入いたしました。しかし今回の村山さんの受賞は僕たちおっさんに勇気と希望を与えてくれました。夢は持ち続けるものですねとお書きいただきましたよ。
いや、夢はね、うん、もう諦めずにしつこく見続ければ、
うん、
いつか叶いますよ。
40超えても50超えてもね、
大丈夫です。もう絶対大丈夫です、
ね、
もうね、もう年齢制限ありません、夢を見るのに。
その夢を実現した男が私の目の前にいますからね。
あ、僕いやいや、そんなものすごいことでもないんですけれども、はい、地道に、もう地道に、
はい、
本当に地味な作業を頑張りました。
もう細々とでもこの三井ライタさんへのメッセージ番組の中で随時ご紹介していこうと思っておりますさあ、その夢と希望という話がありましたけどもね、やっぱ子供の時にいろんなテレビとか小説とか漫画とかいろんな文化に接することで、あ、将来こんなことしたいなとかね、感じることってあると思うんですよ。
ありますね。
そうした中で我々の世代にとってみれば、今日のテーマアルプスの少女ハイジというのは、まあ人格形成においてですね、大きな影響を与えた作品ではないか。
まさしくその通りですね。
名作劇場として何作もこの後ついていくわけですからね、どれかに接した、子供時代接したという方も多いかもしれません。
そうです。
ということで、このアルプスの少女ハイジは2回目、先々週お話をして時間が足りなくなっちゃったんですよね。
そうです。
そこで今週もですね、このアルプスの少女ハイジについてお話をしていこうと思います。
お願いします。
私がまずですね、この作品を語りたいテーマというのが2つあるんですよ。
何ですか。
1つ目がですね、演出というものです。
演出。
子供の時にこのハイジを見ていて、演出というものは全然意識しなかったんですよね。
そりゃそうですね。
ハイジって可愛いなとか、その世界に没頭するわけですけれども、まあ、私もですね、クリエイターの端くれとして放送局でロックをはむ一人としてですよ。
難しいこと言ってる。
やはりこの演出というもののありようみたいなものはですね、 今更ながらにこのハイジにその奥深さを感じるわけですね。
はあ、やはりあのロマン国枝と1000万ドルズのアイラブ長崎のビデオを編集した人は言うことが違いますね。
もちろんです。テレビのディレクター活動もですね、半分下駄履いてるようなもんですから。
履いてる履いてる、
何がすごいっていうと、
何、
あの先々週も言ったんですけど、当時としては異例中の異例で、この作品っていうのはスイス、それからドイツ取材を経て作品化してまして、とてつもなくリアリティにこだわった作品なんですよね、
はい、
ですから作品見ていて、こうあの空間とか街の位置関係とか、うん、あの山小屋の部屋割りとか、うん、そういうのが全部こう想像できるんですよね。
だってあのヨーロッパの人たちが、まあ、ヨーロッパでもアルプスのハイジは放映されたそうですけれども、日本人が作ったって最近まで割と知らなかったんでしょ。
何の違和感もなく受け入れられているというところが、うん、本当にリアリティにこだわった証拠ですよね、ね、すごい、うん、そしてもう一つ、人間の描写というものも大変リアリティにこだわっているんですよね。
ほうほうほう。
でその高畑監督作品なんですが、ええ、高畑さんの演出の凄さがどこに出ているかというと、
どこ、
これがね、第1話と言われてるわけですよ。
第1話ですか。
第1話ってストーリー覚えてます？
あのね、ハイジがね、怖いおじいさんのとこに行く話。
そう、でもね、言ってればそれだけなんですよ。5歳の少女がおばさんに連れられて、うん、山小屋のおじいさんに会いに行く、
うんうん、あ、そうだ、おばさんがね、すまなそうな感じでね、ハイジを連れてくんですよ。
おばさんは結局その、うん、ハイジの両親がいなくなっちゃってるんで、うん、まあ、ある意味小さい子供を押し付けられたような形になってるわけですね、うんうんうん、だからおじいさんもちゃんとあんたが面倒見てちょうだいって言ってポンとただ預けちゃう、
うん
う
ん、
これだけのストーリー、い、
うん、
わば山登りするだけの30分なんです。
そうですよね。
だけどなぜあんなにワクワクしたのか、子供の時そんなに意識しなかったんですけれども、うんうん、実はそのハイジ最初ものすごい勢いで服を着てるんですよ。これは荷物を減らすために、うん、おばさんが手よく重ね着をさせちゃってるんですね。
あ、
これでまずハイジの環境がなんとなくわかりますね。
あ、そうだ、気膨れしてるハイジのなんか姿を覚えてる気がする、うん、
で暑くてフーフーフーフー息を吐いているハイジからスタートします。でやがて山小屋が近づいていくたびに、まあ、暑いというのもあったんですが、うん、1枚ずつ脱ぎ始めます、うん、そして最後は下着一枚でヤギと一緒に走り回っておじさんに会いに行くわけです。
覚えてる覚えてる。
覚えてます。
いや、白い下着一枚、なんかワンピースっぽい感じの、
うん、そう、だから、ああ、暑いんだろうなって子供の時は思ってたんですが、うんうん、しかし高畑さんはここに何を演出したかったかというと、まあ、両親を失って厄介者扱いされて窮屈な少女をその着膨れした姿でまず表現していて、うんうんうんうん、それがだんだん山に登っていくことに解放されていく、そういう様子を描き、さらに下着一枚でおじいさんに会うということは、まあ、偏屈なアルム恩師にですね、無垢な心と無一文で向き合うというその状況設定を何も説明なくして表現しているという、つまり内面の具象化、これこそが演出の醍醐味。
あなたよっぽどハイジ好きなんですか。
好きなんですよ。特にこの第1話っていうのは
ものすごい熱弁振れてますけど、
だってストーリーとしては大した変化もないのに、これだけのことを、まあ、ハイジの格好とか表情から黙って描いていってるわけですよ。これは演出の深みだと思いませんか。
はあ、いやいや、まあ、それもそうなんだけれども、林田さんのその熱弁ぶりにも私は今圧倒されてます、はい、まあ、あの先週の仮面ライダーアギトの私と同じぐらいです。
そうですね、まあ、そういう意味合いでぜひ1話をですね、もう一度皆さんも見直していただければなと思うわけです。
見たくなってきちゃった。
そうですか、うん、2008年12月に実はCD が発売になりました。テレビ放映35周年を記念して発売された CD、 アルプスの少女ハイジのオリジナルサウンドトラックなんですが、
ええ、
買っちゃいましたよ村山さん、この CD
よ、このオタク
2枚組でね、長い間廃盤となっていた音源もね、このサントラ版には入ってるわけですね。
マニア垂涎、
聞いていただきましょう。ネリー・シュワルツでアルムの子守唄。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
今日の聞かせられないラジオはアルプスの少女ハイジを2つの切り口で語りたいと私申し上げました。
はい、
さあ2つ目なんですけれども、
何ですか。
高畑さんの演出とは別にですね、うん、私自身の人格形成にこのハイジという作品は 大変影響を与えたということなんです。
と言いますと、
つまり自分の幸福感、うん、あるいは道徳感のベースになってるんではないかと思う瞬間があるわけですね。
へえ。ちなみに被害者さんは何歳だったんですか？
小学校の低学年でした。
3年生ぐらいかな。
ね、いや3年生まで行ってなかったと思いますね、はい、正確な数字はちょっと忘れてしまいましたけど、
確かね僕がね小学1年生だったと思うんですよね。
あ、じゃあやっぱり2年生とかそんなもんだね、
う
ん、
幼稚園から1年生にかけてぐらいかな、
時の子供たちにね大きな影響を多分与えたと思うんですよ、うん、で印象的なシーンの一つとして、うん、皆さんも挙げるかもしれません、うん、第32話の嵐の夜というお話があります、うん、これはね、ドイツのフランクフルトにもハイジが送られてしまった後のお話なんですが、うん、クララはハイジが山に帰ってしまうんじゃないかと心配してます、うん、そこで羊のロッテンマイヤーさんがですねクララのために山のことを思い出したらいけないよとハイジに命じるわけですね。ハイジはもう山に帰りたくてしょうがない、でも山のことを考えたらクララが悲しんで病気が重くなるんじゃないかと思ってロッテンマイヤーさんに説得されてハイジは山のことを思い出したり考えたり話したりすることをやめるんですね、うん、でおばあ様に教えてもらった秘密の部屋にある夕日の中に佇む羊飼いと年老いた聖者の絵、これを見てハイジはアルムの山のことを思い出して涙をこぼすわけです。
へ
ー。その時にこの歌が聞こえてきます。夕方の歌、大杉久美子さんの歌声。
いやー上手かね。
負けてきますね。この曲にはですね佐賀の梅さんからもリクエストをいただいていて、
そうでしたか。
梅さんもやはり自分の心に残るシーンはこのフランクフルトだっていうんですね、アルムの山での生活が忘れられずフランクフルトの中で一番高い建物の上から見ればアルムの山が見えるはずだと一番高い教会に一生懸命登るんですね。そこからアルムの山が見れるはずもなく落胆したハイジの心の中に、アルムの山のもみの木とかおじいさんの思い出が蘇ってその時このやっぱり夕方の歌が流れ始めるんですよ。だからそのフランクフルトの辛い思い出の時にね必ずこの歌が流れていて、もう未だに僕この曲を聴くとジーンとしちゃうんですね。
そうですか。いや分かるなこの気持ちは。でも
分かる、
うん、あの僕ね小学4年生の時に神奈川から長崎に引っ越してきて、で坂本町の丘の上の方のね眺めがいいアパートに住んでたんですけれども、
ええ、
夜夜景が綺麗だったんだけれどもその夜景をずっと見ながらねあの電車が走っていた。電車の窓がこうキラキラとビルの間をこう縫うように走っていくのを見ながら、あの電車に乗れば神奈川に帰れるのかなって思いながら見てたんですよ、
はあ、
きっとハイジと同じような気持ちだと思いますね。
この望郷の思いというのは、うん、スイスの方々というのはとても強かったんだそうです。つまりあのホームシックというものが解明されていない17世紀あたりで、うんうんうん、スイスって何も産業がなくて山深いところだから人を輸出してたんですよね、
う
ん、傭兵を出したりとか要するに出稼ぎに出かける人が非常に多かったヨーロッパでも。そうすると出稼ぎの先で心の病にかかる人がとても多かったんですって。
まあ、実はそのハイジのおじいさんもそういう人も、
ね、そうですね傭兵だったという歴史を持ってますよね。つまりそれだけスイスの風景は素晴らしいということの裏返しなのかもしれませんが、うん
そっか。
ホームシックは別名スイス病と言われた時代もあったんだそうですけどね。で僕ねその小学校の低学年の時にそのハイジに触れてね、
うん、
心も病気になるんだってことを初めて知ったんですよ。
はあなるほど。
病気というのは体を病むことだと、怪我をするというか体を痛めることだと思ってたんですが、あそうか無遊病というね心が病気になることがあるんだってことをその時初めて知りましたね。
ハイジが無遊病になっちゃうんだもんね。
そうなんですよ。で同時にですね先ほど言った人格形成という幸せ幸福感のベースになったというのはいろんな人にいろんな幸せの形があるんだと思ったんですね。つまりクララはクララなりにハイジを思っていろんなことをするんだけど、うん、それがハイジにとっては不幸な出来事だったりするわけですね、うん、逆にクララがスイスの山に行った時にハイジにとって森の中を駆け回るということはとてもなく幸せなことなんだけど、うん、足の不自由なクララにとってみればそれは不幸なことだったりするわけですね。
なるほど。
洋服がたくさんあることが幸せなのか美味しい食事が幸せなのか、ハイジは一生懸命あのおばあさんペーターのおばあさんに白パンを食べさせたいと願うわけですね。だけど持っていくとおばあさんはもちろん白パンは美味しいんだけれどそれが幸せではなくてハイジがそばにいることが幸せだったりするわけですよね。
はあ、深いな。
深いんですよ。だからその人なりの幸せというものは形があってで同時にそれを押し付けちゃいけないんだ。相手の幸せのことをおもんばかっていろいろ行動することはとっても大事なことですよ。 だけど同時に私にとってこれが幸せなんだからあなたも幸せでしょと押し付けちゃうことはいけないことなんだということをどことなくねこのハイジで学んだような気がするんですよね。
そして43歳になった林田茂和が見つけた幸せはハイジの CD を聞くことであるというですね。
そこに帰着しますか、
ちょっと噛んじゃったけど、はい、
この CD の素晴らしさはねここにもあるんです。世界的にこの番組評価されてるって言いましたね、うんうんうん、主題歌はいろんな国の言葉で歌われてる。
この番組って聞かせられないラジオのことじゃないですね。ハイジのこと、
ハイジのこと、ハイジのことね。ハイジの、あの、この番組のスペイン語バージョンはないんですけどね、そのハイジのスペイン語バージョンがありましたので聞いていただきましょうか。主題歌です。待っててごらん。なかなか声の感じも似てるでしょう。
似てますね。
うん、この CD にはあの主題歌も入ってるんですけどね、うん、主題歌もやっぱりそっくりですね。今話をしてたんですが、やっぱり子どもの上層教育のためにはこのハイジという作品見せてあげたいですよね。
そうですね、
うん、うちね実際娘がね3歳ぐらいの時かな見せたんですよ実際全部シリーズ。だけどねフランクフルト時代はその悲しさに耐えかねて、うん、彼女やっぱり 見えませんでしたね。
見れなかった、
見れなかった。やっぱりあの寂しさっていうのは子供としてはね何とも言えない。いや
僕もね小学校1年生の時ね嫌だったもん、うん、フランクフルト編、もう早く山に帰ればいいのにって思ってましたよ、
ね
う
ん、帰っていく時本当に嬉しい気持ちになりますもんね。よかったねって気持ちになるもんね。こちらメッセージをいただいておりまして、別にオタクなつもりはない40女さんからいただいております。
応じる気が悪いですね、うん、オタクよオタク、
辛口やね君。
当たり前じゃん、はい。
こちらハイジーに対してのメッセージ、見てました。あの時子供心にあの山の上で車椅子は危なくないのかと心配し、干し草のベッドのシーツ掛けに憧れ、布団を敷く時に無駄にシーツをふんわりさせてみたくてバサバサとやってホコリがすると親に怒られました。
わかるわかる。
子供の頃見た時にはハイジーの目線でしたが、娘が見ていた時にはカビだらけのパンがクローゼットに入っている時のことを考えるとロッテンマイヤーさんに同情し、うん、大人になってみるとね、うん、ハイジのおばさんの事情にもちょっと同情してしまう大人な自分がちょっと辛く思えましたと。まあ、確かに子供の時見るのと大人になって見るのでは随分と印象が変わったりしますよ。
子供から見るとねロッテンマイヤーさんでも嫌な人だもんね、厳しいしね。
そうなんだよね、うん、だけどねある意味仕事に忠実なことを言ってんだよね、うん、
大人になってみるとね。
そうなんだよね、うん、もうとてつもなく意地悪に感じたけれど、う
ん
う
ん、でもしっかりしたねちゃんとした人なんですね、あの人ね。大人になってみるとね、
みんなしっかりちゃんとした人なんですよね、恩人も含めてね。
しまった、こんな40代になっちゃったけどいいのかしら。
まあまあいいんじゃないのね、三井先生。コマーシャルの後はエンドトークプレゼント。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
今週も、はいはい、プレゼントをご紹介しましょう、
はい。今週はですね、うん、YI 貿易さんのもちろん提供でアルプスの少女ハイジミニフィギュアフィギュア6点セット、はい、これはあの某清涼飲料水のおまけについていたあのちっちゃいフィギュア、
はいはいはいはい、
6点セット、
私も何種類か持ってますね。コンプリートはしてませんが、
うん、こうやってあの写真で並べてみるとハイジの顔が異様に大きいですね。
バランスからいくと ねロッテンマイヤーさん、うん、あ、じゃあロッテンマイヤー女子、うん、アルムオンジハイジ、そしてセバスチャンですね、
ええ、
この4人が、
まあ、セバスチャンか、もうこの人のせいで執事といえばセバスチャンってなんか刷り込まれてますよね、
名前はね。でもこの人がアルムまで送り届けてくれるんだよ。
いい人だ、このフィギュアで見てもいい人そうだもん、この表情
猿顔でね、いい人なんだよね。そう、
はい、これ欲しい人はですね、はい、NBC のホームページを開いて、うん、聞かせられないラジオのページを開いて、そこにプレゼントの受付フォームがあるので書き込んでください。木曜日が締め切りとなっていますよ、
はい。合言葉は、
合言葉ハイジ、
ハイジ、ズバリキーワードハイジとお書き添えください、
はい。
11月23日ドラゴンボールの主題歌でおなじみの影山博信さんによるソロコンサートがアルカス佐世保イベントホールで開催、午後1時半オープン、2時スタート。チケットはワイワイ貿易にて好評発売中。なんと今回高校生以下は前売り2000円の特別料金です。詳しくはワイワイ貿易を検索。
これはですね、2000円っていうのはもう全国的に見ても他にはない料金ということで、内緒にしといてほしいと言いながらポッドキャストで配信してますけれども、尾形店長がちょっと掛け合って、
うん、
あの若い子たちが来れるようになんとかなりませんかということで、この値段設定になったんだそうですよ。
そうですか。ハイジも世界的に知られてますけど、このドラゴンボールももちろん世界的に、ね、大人気ですからね。
影山博信さんの人気たるやね、すごいですよ、うん、
それがね、生で見れるわけですから、ご期待ください。
行かなきゃ。この番組ポッドキャストでも配信中、詳しくは NBC のホームページをチェックしてください。ウェブを通じてメールを送信することもできます。はがき、ファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスは 095-824-9999、 必ず聞かせられないラジオと明記してください。ところで来週のテーマは、
さあ11月28日佐賀の方は29日、トーキングセッションというテーマいかがでしょうか。
穴穴大作戦シリーズについて語ったり音楽をお送りしたりするってことですね。
そういうことです、ええ、実は NBC アナウンス部お送りしておりますこのトーキングセッションシリーズ DVD が発売されることが決定しております。
やりました。
さっき仕上げてきました。
あ、編集は林田アナウンサーです。
なんと2時間半を超えるそういったこうボリュームでお送りする DVD でございます。過去8回の声もいろんな形で振り返ったり振り返られなかったり、
はい、
いろんな形でやってますよ。
来週ね、はい、お話ししたいと思います。
この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。小説家と落語家でお送りしています。
それでは皆様、また来週。